Spinner。
話題の話題。パワードバイアメリカンエキスプレス。そう、ビジネスにはこれがいる。
ナビゲーターの山中大輝です。この番組は、知れば誰かに話したくなる、次に誰かと話す時の話題になるトピックスをお届けします。内容が気に入ったら、ぜひあなたの頭の中の引き出しにしまってください。話題のストックが増えれば、ビジネスシーンでもプライベートでも、どうしよう、話すネタがないと焦ったり困ったりせずに、コミュニケーションが楽しくなり、新しいネットワークを築くきっかけにもつながるはずです。例えばこんな話題。あなたは子供の頃、どんな絵本が好きでしたか？日本の昔話、おとぎ話、動物が活躍する絵本、外国が舞台の絵本。今回は、絵本にまつわる話題の話題をお届けします。日本出版販売株式会社による2020年の年間店頭売上前年比調査によると、書籍全般の年間店頭売上前年比は全体で 104.3%。 出版不況が続く中、前年の売上を上回るのは2000年の調査開始以来初めてのことだったそうです。さらに詳しく見ていくと、中でも売上が伸びたジャンルは学習参考書で、前年比 107.2%。 そして絵本を含める児童書の前年比は 105.5% でした。新型コロナウイルス感染拡大による休校が相次ぎ、自宅学習の時間が増えたことが背景にあると考えられています。さらにこんなデータも。株式会社蔦屋書店、2020年の書籍雑誌の売り上げは総額で1427億円と過去最高額を記録しました。その中でも絵本・児童書のジャンルは、出店から1年以上が経過している既存店において前年比 108% と好調な数字を記録しています。子どもたちの教育に欠かせない絵本。実は絵本の売り上げは20年ほど続いている出版不況の中でも比較的安定しています。さらに最近では、絵本を専門にした書店や雑誌、絵本に登場する料理を提供するなど、作品の世界観を体験できるコンセプトカフェ、大人を読者ターゲットとして制作される絵本が増えるなど、対象が子供だけではなくなっていることも、絵本の好調な売り上げを後押ししたのかもしれません。日本で最も購入された絵本をご存知ですか？これかな？あれかな？といくつか頭に思い浮かんできているのではないでしょうか。答えは、いないいないばあです。児童文学作家の松谷美代子さんが文章、画家の瀬川康夫さんが絵を担当された1967年出版の日本を代表する絵本です。版元の同心社によると、刊行から23年目を迎えた2020年、いないいないばあの累計出版部数はなんと700万部を突破。日本の絵本として初めて700万部以上の出版部数を記録しました。2位はグリとグラ。2020年の時点では 533万部。3位は、はらぺこあおもしで420万部。ちなみに、はらぺこあおもしは、世界70カ国以上で翻訳されています。そして、世界での累計発行部数は5500万部という驚異的な数字。世界一読まれている絵本であると言えます。なぜこんなにも長い間同じ絵本が発行され続けるのでしょうか。子供の時に読んでいた本を自分の子供にも同じように読ませたいと、自分にとって馴染みや思い入れが深い絵本を子供に買い与える親が多いというのがその背景の一つです。それは親から子供、そしてまたその子供の世代へと自分が愛した絵本が受け継がれていく幸福な連鎖です。もちろん大切な誰かに思いを込めて絵本を送ることは親子間だけの話ではありません。友人、恋人、そして子供同士、大人同士、もしくは世代が全く違っても、この幸せの連鎖は生まれます。自分のためだけでなく、誰かのために購入される絵本はビジネスとしても大きな可能性を秘めたジャンルだと言えるのです。2017年、世界を変える美しい本、インドタラブックスの挑戦という展覧会が日本で開催されました。タラブックスとは、1994年にギータ・ウォルフ、そしてヴィ・ギータという2人の女性がインド・チェンマイで立ち上げた出版社のことです。インドの民族文化を伝える美しい絵本をはじめ、児童書、美術の本などたくさんのジャンルの本を生み出していることから、世界から注目を集めています。タラブックスの代表作は、2008年、イタリアで毎年開催されるボローニャ国際絵本原画展でボローニャ・ラガッチー賞を受賞した、なんと一冊一冊がハンドメイドで作られる夜の木という絵本です。手すき紙にシルクスクリーンで、専門の職人たちが本のページを1枚ずつ印刷し、さらにそれを手作業で製本して、やっと1冊が完成します。なぜウォルフとギータは手間も費用もかかるハンドメイドの絵本を制作しようと思ったのでしょうか。夜の木の作者はインドの先住民族であるゴンド族の3人のアーティストです。夜の木の物語も彼らの芸術も、もともとはゴンド民族だけの間で伝えられていた文化でした。芸術的な価値がありながら、それが広く知れ渡る機会はそれまでなかなかありませんでした。インドの都市部で暮らす人々が日常の中で民族芸術家の作品を目にする機会はとても少ないのです。いかに優れた芸術であっても、それが人の目に触れる機会がなければ、その素晴らしさが知られることなく、ひっそりと途絶えてしまう恐れもあります。芸術的、文化的な価値があるにもかかわらず、時代の波に埋もれてしまうかもしれない物語と伝統的なアート、それをタラブックスは絵本という開かれた多くの人が手に触れるメディアに導き、見事消化されたのが夜の木という一冊でした。もちろん簡単なことではありません。ウォルフとギータがアーティストたちと根気強く対話を重ね、信頼関係を結んだ末に生まれた賜物であると言えます。さらに二人にはアーティストや高い技術を持つ職人たちの生活を成立させ、きちんとした収入を得られるようにしたいという考えがありました。ハンドメイドで丁寧に作り上げた 絵本を超えたアートピースのように美しい本を世に出し、多くの人の目に触れることでアーティストたちにもきっと良い影響が出るはずと考えたのです。そのようにして生まれた夜の木は、一冊ごとにインクのかすれ具合や色合いも異なる、まさに世界で一冊だけの絵本。重版がかかるごとに表紙の絵を変えるなど、ハンドメイドならではの遊び心にもあふれていて、世界中の多くの絵本ファン、アートファンを虜に。その丁寧な仕事ぶり、芸術性の高さから、夜の木は工芸品ともアートピースとも称えられています。インドの先住民族であるアーティストと信頼関係を結び、彼らの間で伝えられてきた伝統的な芸術を絵本という形にして、多くの人に知ってもらい残す。そしてアーティストや職人たちは正当な評価と報酬を得る。絵本の希少性や芸術性はもちろん、タラブックスの経営理念は世界から高い評価を受けています。タラブックスの絵本作りは、便利な電子書籍が広がりを見せている現代の流れと逆行する制作方法です。しかし、だからこそ多くの人の心を打つのかもしれません。世界から高い評価を得ている伝統的な表現と、高い専門性を持つ人たちを守るものづくりのスタイルは、今後あらゆるジャンルにおいて参考になるはずです。いかがでしたか？もし気に入っていただけたら、あなたの話題の引き出しに今日のトピックスをぜひ追加してください。この話題から始まるコミュニケーションが、ビジネスでもプライベートでも、あなたの新しい扉が開くきっかけになりますように。次回のテーマはカフェ文化。カフェや喫茶店にまつまる知っているようで知らない話をお届けします。お相手は山中大輝でした。話題の話題、話題の話題、パワードバイアメリカンエキスプレス。そう、ビジネスにはこれがいる。